元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いや、先週に続き、
はい、
川端智義さん、は
い、ありがとうございます。
なんかこの間いきなりからなんかね、あの言葉のどうだとかあって、まあ、いきなり本題に入って、
はい、
バターのことがあまり紹介できてなかった。
そうですね、自己紹介的なところがなかったですね、
はい、いや今見てたら有限会社パッションっていう会社の、
そうなんですよ、
あんた社長なんや
一応、
はい、
あの
パッションって何だっけ、使命、
感情、
あ、感情、
ね、ミッション、
感情、うん、感情、
情熱とか、とか
うん、
そうなんですよね、
はい、有限会社なんですよ。
あ、ふみちゃんとこもうちもみんな有限やね、
うん、あの今もう有限会社できないんですよ。
できませんね、うん、
でなんかちょっとそれこそイメージしてて、なんか法人やりたいなと思ってたんですけど、たまたま僕のその前洋服屋をやってた会社 の、うん、あの担当の税理士さんが、
うん、
あの余ってるその会社があるということで、うん、もうそれ川端君使ってもいいよって言って、うん、で名義変更だけであの有限会社をすることになってですね、はい、前の会社と別のセクション
と前古着屋やっとったわけやんか、
はいはい、
古着屋の時は違う名前やったん。
あ、2つ要は会社を作ったんですよね。
お
あの別事業にしたいっていうふうに自分の中でやっぱ思ってたんで、
うん、
それこそ先週話した前提じゃないですけど、
うん、
もうこれでこう
家庭、
あ、家庭、うん、あのこういうその自分がイメージトレーニングをこう伝えていきたいっていうようなのがあったので、うん、もう法人にしようっていうところで、うん、な
るほど、
パッション、
そう考えてみるとここに今五円紬大学の東京校のチラシあるけど、5人の講師全員有限会社なんよね。
すごいですね。
え、でも違うな、高安日本は株式会社やもんな、
うん、
あ、じゃあこれだけやっぱり東野だけ省きやなそろそろあのしゃくれも呼ばなきゃよね
今頃くしゃみします
よね石垣島でくしゃみしてると思うでもくしゃみしてもあいつしゃくれてるからね、妻全部上へと思うもうおらんやつの話は超だったからねあんなおもろい顔に生まれてきたらほんまね得しますよ、ほんまね
自己紹介、自己紹介、
あ、そうそう、
自己紹介、ね、
自己紹介、
はい、
そや、パッション、
パッション、
まあ去年ね、そういうこと師匠の夏至の日に、
夏至の日、
いつも夏至なんですよ僕、人生が変わるのは、まあ尾崎先生のところに、
うん、
遊びじゃない、勉強しに行ったのも
尾崎さとみさんの
こと、ね、
さとみさん、
はい、きっかけもあの
里見姉やんもこの番組に出てもらったことあんねん。
あ、一発目ですか、
ね、一発目ですね、初めてのゲストですね、
はい、初めてのゲスト、
はいは
い、いやー喋ってましたもんね、本当に
もうどんどんこれ叩きながら
誰にも見えてないって言ってんのにこのテーブルバンバン叩いて叩いたらあかん言うてんのに聞いてる人ね見えへんねやからねえ、でもね、それこそイメージトレーニングの里見姉やんとこで、
はい、
どんだけ通って勉強したんや。
今3年になりましたかね。
3年ですか、
はい、3年経ちました。
でも里見姉やん言ってたもん、やっぱりさすがふみちゃんところのあれやで言うて、うん、もうバタちゃんはちょっと別格やわ言うてね、うん、やっぱ入ってくものもそうやし、この表現の仕方もそうやけど、うん、いやもうあんな素直な子はおらん言うてね、
うんうん、
大絶賛してたもん、
嬉しいです
って言うて、このことをねえやん言ってたでって前なんかの飲んだ時に話したらバタってねすっごい涙もろいんですよ。
あ、
でまたこいつのから、ね、泣き出すとね涙の粒がめちゃくちゃでかいんですよ普通泣くってねこうポロポロとかっていうのはあるじゃないですか、うんうん、こいつねもう続けざまにボタボタボタボタボタボタボタもうね舌ベトベトになるんちゃうかっていうぐらいねめちゃくちゃ ちゃ涙がいっぱい出るんですよ。 あんなに涙が大粒で出るやつ見たことない僕は。
そんな素直なんですね。
素直なんですかね。
結構泣き上手なんですかね。
カラオケボックスでね。
カラオケボックスで
品川のカラオケ
品川覚えてます覚えてますよ。
なあ、その直前までは大はしゃぎしてて、はい、おいでバタの友達のトシローがバタにいじめられてワイシャツのボタンビリビリに破られて、
本当クソガキみたいな感じですよね。
こいつがそのトシローってやつをいじめるのはもう半端じゃないんですよ、はい、ニュージーランド一緒にいたことあってね、うん、でその時ももう鬼ほどトシローに飲ませてね。でトシローその時もゲーゲー戻してね、もう戻してかわいそうなぐらいね、うでもそのね、自分でゲーゲーしたところへ向いて、タシラお前吐くなとかって言いながら髪の毛持たれて吐いたゲーのところへ顔をガンガンつけられて、ね、やめろまた殺すぞとかって言いながらもうめめめめめタシラこれでうがいせいとかって昼間のうちに貝掘りしに行ったあの貝の砂出させるために貝いっぱいつけてある水をここで吸ってトシロに飲ましたら、あまりのまずさでまたブー
だからそういう思いついちゃうんですよね。
あああん時はもう本当ね、もうトシロかわいそう でバタって実は優しくないんだなみたいな。その後のトシロのゲーゲーしたやつをあのまた大阪の真鍋ってやつをってね、こいつまたね綺麗に掃除してね、よう忘れんわあの話。はいはい、自己紹介して
もう最悪ですよ今のイメージ。
今のイメージ
いじめっ子みたいな感じですよね。
いやそれでなんかあのまあ下司のあれからちょうど本当師匠と長岡で、
長岡であ
のご飯を食べて、まあ、今後どうするんだと、した時に、まあ、言ったらこう二足のわらじみたいな状態だったので、なんかもういつかまあどっかで僕もこう踏ん切りをつけるというか、うん、しなきゃなっていうふうに思ってたんですけど、なんかこういろいろこう家庭のこととか今の仕事のこととか、うん、その洋服屋のこととか、
はい、
この三つどもえの中でいろいろこうアドバイスとかっていうのをいただいて、でもう最初の2時間ぐらいは結構こうそんなような話をしてたんですけどね。であとはもうなんかいつも通りこうバカ騒げてないですけど、なんか飯食ってるのか笑ってるのか酒飲むのか分かんないみたいな時間を過ごさせて、
常にそうやから毎晩そうやから。
それで翌日こう朝起きたらもう体中スイッチが入ってたんですよ。もうなんか何なんですかねあれ、こうとにかくじっとしてられないというか、もう廊下をずっと歩き回ってたんですよ。でうちの奥さんに、いやもうちょっと洋服屋こう手放してちょっとイメージトレーニングとかこう、言葉の力とかっていう、まあ、講師業みたいなのをちょっとやってみたいんだっていうふうに言ったら、はい、まあ、できると思うよっていうふうに言ってくれて、でまあなんですかね、こう、信じてくれてありがとうみたいな、でまあ、あの大粒の涙を
ボロボロ流れて嫁の前で嫁の前、奥さんの前で、
はい、嫁さんもまあ泣いてくれて、でチビがいた2歳のね、あの子供がなんでパパとママ泣いてるのみたいな感じで、キョトンとこう見てましたけどね、なんかいつかこの日その日を息子が大きくなったら話し合いたいなと思ってるんですけど、で翌日、あ、その日、まあ、その当日師匠をこの新潟空港までに送るというミッションがあったんです、ね、でその時にもうちょっと腹くくりましたっつって、はい、でもう坊主にしたいですとかっていうような話をしてたんですよね。もうその日の夜にも送ってから帰ってきて、
なるほど、
もうバリカンで
バリバリバリバリと
別に懺悔するわけでも
ないバリバリしたわけでもない、
意味がよく
なんかこう全然意味わかんないですけど、
だけどあの時にね、確かに車の中で空港送ってもらう云々の時に、今朝から僕はこうすごいそのスイッチが入ったというような、でだけどまだバタの中にはまだこう迷いがあったと思うんですよね。でも僕なんかその時にもうバタはすごくたくさんのことを勉強したし、ですごくその ね、それこそ師匠やと思うようなそのネアンもね絶賛のことを言ってくれてるんやし、なんか僕はすごくバタがそういう言葉のことやイメトレのことなんかもなんかそれをこうたくさんの人に伝えるなんか役割あるんちゃうかなと思ってたんで、僕はもうさっさとそう腹決めてなんかこう捨てる勇気というかね、何かをこう捨てるからこそね、開かれるものがという、はい、なんかそれをこうどっかでこう待ってるみたいな雰囲気だった。僕自身がバタのそういう覚悟とか決意を、はい、だけど嫁はんが設定してあんたやったらできると思うよっていう風に言ってくれたということ、ね、だから僕はバタの口から僕やりますって言うまでもうずっと待ってようかな、はい、その紡ぎとかの中にもね、はい、そのバタの学んだことを取り入れてたくさんの人にしてほしいなと思ってたんで、だけどなんかその飛んで火にいるみたいに突然なんかバタにこうチャンスをあげるというんじゃなんかダメかなと思ってなんかこう待ってたんですよね。だから嫁さんのその一言っていうのを聞いた瞬間に僕なんか思わずお前より嫁はんの方がよっぽど腹くくれとるやないかって、だって嫁はんはお前についてきてるんやぞ言って、でもやるのはお前なんやろ言って、でやる人間が腹くくれてないのについていく人間が腹決まってるとお前情けないやろな言うてね、ちょっと怒りに持ってやけど、でもその嫁はんの一言で、ね、奥さんまでが応援してくれるって言うんだったらお前もう行くべきやぞっつってね、でとりあえずはそういう五円紬大学の中でその自分の学んできたことがどれだけこう人の役に立てれるかいうのをね、もう露骨に体感してみたらって言って、援護射撃はするしって言って振って話してたらまた車の中でじゃあすいません走ってきていいですか走らんでいいから走らんで、いや全速力で走りたい気分なんですよ。いやここ空港の駐車場やし全速力で走ってるやつとか迷惑やから、
もう体がね本当にもうああいうのがやっぱこうスイッチが入るという証拠というか、あの先週ね公演であの数の自分と一致した時にっていう話を聞いて、もうまさにあこだな僕のターニングポイントというかスイッチっていうのがあこだなっていう風に
あるよね。そういうのをこう感じる瞬間って、はい、だから僕らもたくさん今までありましたけどね、来たと思う時あるよね、これやってなんか、もう、こう噛み合うよ何かがこうガーってね、ああいうのって生きてるうちに数多く経験したいよね。
そうですね、たくさん経験したいですね。でそこから、アンさんとつむぎの、北九州、熊本、
あ最初は北九州からやったんですね。
北九州、
はい、アンの裏が
そうです、
ね、あの要するにこう話し方みたいなことのやつやって、はい、でいきなりバタにバタかなっていうのもあれなんで、そのアンちゃんが伝えていることに、まあ、バタが被るような感じにしながら、あのちょっとな試験的に ね、
そうですね、
うん、3箇所やったらもう絶賛の声が、
絶賛でしたよね、
はい、絶賛の声がね、
もう嬉しいだから
この沈黙どうすんの早、う
ん、今年の紬で、あの北九州、宿泊合宿になったんですよね。
あ合宿ですね、はい、バタちゃんが合宿するんだ。
そうそう合宿になったんですよ、はいはい、でそれも一つやっぱりこうなんかあの喜んでいただいた証拠かなというようなのがあるんですよね。熊本もなんかそんな感じになってたかもしれないです。
それこそビリーさんとなんかコラボするみたいな話が、
ビリーさんも、
はい、そうあの山口から言われてね、急にあのバタちゃんの受けてよかったんで、ビリーさんちょっとバタちゃんとなんかできませんかって言うから、まあもともと根っこの部分は同じようなもんだし、言葉のことやってるんだったら何ぼでもできるからって言って、それで初めてこうコンタクト取り出したっていう
感じ
です
ね。そうだな。で先週が
初めての
初めて出会った、
そうです、はいはい、
名刺交換してましたからね、
はい、全然初めましてじゃない感じがしました
。あどうもありがとうございます、はい、
あの、はい、その紬から、
はい、
あのなんていうんですかね、まあ連続講座みたいなものも4月からスタートするんですよ。なんか主催してくれ
て、さあ奥深いからね、はい、まあ言ったら半日のワークだけじゃね、伝えきれこそいっぱいあるやろうし、
はい、もうここはちょっとそれこそ思い込みみたいなものとかにも、もう皆さんにこう一人一人向き合ってもらってですね、 で最終的に本当にどうなりたいのかっていうのをイメージトレーニングしていくというような、形でですね、3日間なんですよ、3日間全部で3日間で、4月の1、2やった後の1、2やって、
はい、
2週間後の22かなに最終のそのワン
で3週間後やろ
3週間後、
うん、あ今2週間後って言
ってた、3週間後ですね、3週間後です、うん、そう、なんかそんなような、紡ぎからのこう普及、普及じゃないですけど、
はい、広がり、
広がりみたいな、
うん、それはまあ、どこからでも喜んでもらったら広がるさ、
そうですね、
うん、それは思んなかったら広がらへんからね、うん、
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と学ぶ人のご縁塾第6期、自然との対話、命との対話、神との対話、自分との対話、何かのご縁で集まる仲間、そして中村文明と過ごすとても濃い5ヶ月間、人に出会って自分に出会う、3月15日最高の日から募集を開始します。自分も知らない自分に出会いに来ませんか？最高の仲間を見つけませんか？お知らせに、社会問題が社会問題を解決するプロジェクト、引きこもりやニート、未来に夢や目標を持てない若者たちと一緒に北海道の大地を耕す、そして日本の離農食品問題の解決を目指すプロジェクト、耕せ日本プロジェクト、春から始まる耕したいの募集を開始します。どうしていいかわからない、出口が見えない等些細なことでも結構です。耕したいの引きこもり卒業率 95%、 就職率 60%、 勇気を出して耕せ日本に来てみませんか？どちらの詳細もホームページにて公開しております。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
ねえ、でもやがてそのね、古着屋さんっていうのを断ち切って、で、まあ、断ち切ると同時に若い子たちにチャンスを与えたことにもなるわけじゃないですか。でもそこから気がついたら、あの、僕だってね、今なんか慣れっこになったらあかんなと思うけど、ね、例えばそういう大きな市民会館みたいな、市民ホールみたいなところの、あの舞台の袖というか横のところからこうステージが見れてっていう、まさにあそこが僕ら職場なんで、毎日そういう場所にいるとね、なんかね、今度はそれが日常になってくるんやね、本当ね、なんかしょっちゅう自分でやっぱ不思議に思いますよ、今でも本当。あ、ここが自分の、日々違うんやけれども、その舞台袖の景色ってどこも大体一緒やから、
そうですね、
人生は不思議なもんですよ。
なんかこう話聞く中で、バザさんの中で思い込みを外すって結構なんかこう外しとる人から見たら普通やでみたいな、いつでもできるで、なんだってできるでみたいなことありますけど、そういうの経験したことない人から見たら思い込み外すってどうやってしたらいいんですか？
こう、そう、否定的な思い込みというか、
なんか気づくことじゃないですかね、まず
気づくこと、
あ、それが思い込みなんだっていうことが、を
別のものとして自分で理解するってことか。
そうです、なんかやっぱ否定語でも否定語肯定語でも、はい、自分が否定語を使っているということに気がつかないと肯定語に変換できないじゃないですか。それと応用で、思い込みも、あの、思い込みだということに気づかないと、あの、外すことができないというか、まあ、まずは気づくことなんじゃないかな。
気づくこと、例えば
だってやってもおれへんね、はい、うちからやってもないうちから、はい、無理かもしれへんっていう風に、あ、これ思い込んでるだけなんよな、私っていう風にやっぱ最初は気づくことないよ
ね。そうですね、
はい、
どっからなんだろうとか、なんで、まあ、僕結構自分と向き合うのがすごく好きなので、苦しい時もあるんですけど、
はいはい、
なんでこういう考え方をしてしまうことになったんだろうとか、どこからこういう風になってしまったんだろうかなとか、あの親のあの一言かなとか、だけど別に親を責めてるとかじゃなくて、あの、フラットにこうニュートラルに自分にこう、それは多分思い込みかもしれんよって、もっと可能性広げれる、あの、肯定語とか言葉ってあるかもしれんって、 だそういうふうにこう自分とこう自分と会話するというか、
ね、会話する、うん、
いやそれはもうその深いレベルは会話じゃなくて対話になる、
ね、
対話、
なるほどなるほど、
自分との対話っていうね、うん、一番やるべきことなのに、そうですね、実は一番みんなあんまやらないんだ、
やってないですよね、うん、
自分自身との本当のこう対話っていうやつをね、う
ん、それこそあの、鏡の誠司さんの先々週の鏡の話僕聞いたんですけど、
うん、あのブラックボックスの中に鏡が一枚入っとって、
いまいちやなって言った瞬間に忘れとった
あの、はい、ビジネスホテルとかこう帰るじゃないですか、
はい、
で大体鏡ありますよね、
うん、ありますね、
の脇っていうかでこう通路があって、
うん、
あの鏡があって座ってですね、
はい、
会話しますもんね、
うん、気持ち悪い、うん、
全然気持ち悪いと思う、もう周りからすると超気持ち悪いと思います、
あ、でもいいやろうね、それはね、
すごくいいことですよね、
それを録音してるんですよ、
あ、それ、ちょっとあの救急車呼んでもらってい
い、いや録音するの絶対いいですよ、
あ、そうや、そうやって言ってうちの長男ニュージーってあのトライアスロンの長男にもね、あのビリーさんがあのクリスマスプレゼントにボイスレコーダーを、
ああ、
ね、そ自分の独り言を録音しろって言って、ね、それをまたヤマトがもう喜びでね、
あの子すぐやってくれるから、で自分が何言ってたかってことを自分で聞かないと言ったことすぐ忘れるから、
はいはいはいはいはいはい、
だってビリーさんのあの魔法使いのそのねクリスマスの時に鹿児島で中村家は5人全員で受講してたんでなんかこう音玉、言霊、御霊、はいはい、っていう、 こうあのステップがあるんだけど、はいはい、なんかこうあのみんなでまず音玉でみんなで毎日やってましたよ、あの正月さあそろそろあのエネルギーボールを作ろう
と
でパチンやってこのここのところトントンってしてからピシってチャクラを開けて出てこい出てこいみたいにこうエネルギーボールを作って、いくよちゃんが激痩せしまーす、
いないな、
家族全員毎晩毎晩いくよちゃんが、いくよちゃんっていうのはあのね鹿児島のね、
はい、ヒューアの面倒見てくれる
次男が世話になってる、はい、ところのねホストママなわけですけど、はい、いくよちゃんが激痩せします家族全員で毎日やってました、
いいですね
素直ですから、
ね、本当
でもあの自分の声を聞くっていうのはやっぱりいいんですか、
めちゃくちゃいいですよ、
聞きます、
それをまた聞き直すわけ、
聞き直します、
そうそうそう、
で、
はい、
あのなるべくこう肯定語を使うようにしてるんですね、あの自分はこうだったとかこうじゃなかったかとか、あの会話の時にあのなんかこう感情はすごいいい感情だったと思うよとか、うん、なんかそういうようなこう言葉のキャッチボール気持ち悪いですけどしてるんですよ、
鏡に向かって、
鏡に向かって、は
い、それが気持ち悪いから、僕やったら山下義弘とビリーとの会話にするんです、
あなるほど、
先生、そう、そうすると会話が成り立つので、
はいはいはい、
なるほど、そういう、
そういう
ことなんですね、それが僕のメソッドですわ、
あ、
なるほど、
したことないな、それやってみようかな、
うん、多分ふみちゃん一人ごとで
結構やって続いてしまってた
主導権取り合ったりしてお前喋んの俺に喋らせろみたいな、いやいや俺が喋っとるやみたいな、
どっちがどっちか分かんない、
きっとホテルの隣の部屋から苦情が来るお隣さんうるさいんですけど
ずっと喋ってるやろ、
開けられたら一人しかいませんでした
救急車呼ばれますよ本当に
ねえ、でもその自分との、まあ、対話ってねいくつかこうパターンがあって、はい、まあ、他人との対話っていうのはね誰でも日常的にやることで、で僕はなんかこう直感を磨くためにね自分自身のですけど、あのだって最後に決断するのは自分やん、よしってその古着屋の方バーン断ち切ってこっちで行くぞっていう、その姉妹の姉妹の決断はね、なんかインターネットでいろんなものを調べてみたり他人に相談してみたりってしたって最後の最後の決断は直感やから、でそれがねいけるって思い込めるかどうかというのを磨くのはね自然しかないと思ってるのね、なんでなんかすごいこう山の中とかこう大自然の中にいてなんかすごいこういろんな音を聞いたり、なんかこう自然というものがこう人に対して何をこう与えてくれてるのかなとかね、なんかそういうのをこう感じる感覚をなんとか自分の中で磨くと、その決断の良いか悪いかみたいなものはなんかこう良いとか悪いとかじゃなしに 本当にやりたいことがどうかとかね、なんかこう天が味方してくれるかなとかみたいなこととか、そういうこうようわからないんだけれども、この自信持って決断できるという、これは自然との対話かな。
なるほど。
あと異文化との対話とかいろいろあると思う中で、やっぱり自分との対話が一番大事だと思うんですよね。
なんかその社長が、ずっと前に言ってましたけど、ジャッジするとき、そのちっちゃい頃の自分に戻って、ちっちゃい頃の自分がワクワクするかどうかみたいな、そういうような、ワクワクしたらゴーみたいな、ワクワクせんかったらやめみたいな、そんなの言うとったじゃないですか。でこうバタさんから教えてもらった、ワクワクすることがイマジネーションというか想像する、すごいそういうところ大切って、
やっぱこう、不安だったですよ、やっぱりこう不安の部分も相当やっぱ向き合いました。本当に、なんかこうなったらどうしようとか、ああなったらどうしようっていうことを結構こう考えてしまう、よりリアルに考えてしまうと、それもある意味でイメージトレーニングの方になってしまうので、だけどこう自分の中ではこう一応ニュートラルで、こうなる、それを信じてるとイメージトレーニングになるぞっていうのは分かってる上で、あえてもう行くんですよ、そこまで、究極を、
マイナスの方に、マイナスの方にどんどんどんどん、
それは自分の中でコントロールできてるから、あれですけど、苦しむというか、ある意味こうド M じゃないですけど、叩いて叩いてっていうか、自分を叩いて叩いて不安をこう全部出して、例えば子供の笑顔を見れんかったらどうしようとか、なんか飯食えんかったらどうしようとかっていう、それも結局思い込みなわけじゃないですか。
出すわけ、
全部出しました、全部出して、
いいよな、
で出して出して出して、出し切った時にふとこう来た言葉というか答えが、あ、これを、この不安だったことをみんなの前で話してる自分にワクワクしたんです。俺はこんな不安があったって、だけどそれをこう乗り越えてきたっていうことを、なんか僕のこんな、ね、ちっぽけなこう経験かもしれないですけど、なんかこう勇気がついたりとか、なんか自信がついたりとか、なんかしてくれる人が増えたら、なんかそれはそれで俺は嬉しいかなって、
なんか自分が踏み台になる喜びみたいな。
そうですね。それ
でも僕もね、なんかね、ありましたよ、こうなんかで愚痴を言うとか不安を言うとかみたいな、その時ね、ちょっと友達に付き合ってもらってね、ちょっと俺とことんダメな俺を出すからって言って、でその時僕ね、ビデオで録画してん、ここでね、でも録画してる最中からね、やっぱでも天才的思い込みをね、後でうまくいった時にこのビデオを見てみんなで笑おうと思って撮ったんや、だからもうやっぱり撮っていながら不安を言いながら、うまくいくということを前提で笑うということを前提でビデオに撮ったんや、
なるほど、
もうその時点でもうこううまくいくイメージなんやな、
ね、基本のベースがやっぱりそうなんでしょうね、そのソフトというかが、
聞いてて思うんですけど、思い込みって言葉自身が思考のパターンの部分やから、僕はこれ否定やと思ってるんですよ、ふみちゃんが言うように決める時に思考するんじゃなくて直感で感じることっていうのはあくまでも肯定やないですか、どっちに転んでも肯定が僕感じることなので、だから本当バタちゃんが今それでこう肯定語否定語っていくんだったら、そもそも思い込みって思った瞬間否定やから、
あ、なるほど、その言葉自体が否定やっていうことですね、
こうするって決めたらもうこれ どっちに転んでも、何しようが、運が悪かったら死ぬだけやから、
なるほどなるほど、金なくなくてもしゃあない、そうそう、金増えてもいいみたいな、
生きてるだけ丸儲けやから、
そうですね、
それこそふみちゃん方式で直感でと、
だから失敗っていうか、そのまあ失敗っていうのはその点の一つの結果でしょうけど、でそこからまたドラマチックに這い上がれば、また話がもう一つ面白くなりますよね、ということも受け入れられた時点で迷いはなくなったりする
んだろうね、そうですね、なんか本当に、あ、もう寝たっていう、本当にそれは三宅さんのCD をずっとやっぱ聞いてたんで、苦しいことは全部寝たみたいな、やっぱそれが僕の中で多分こうインストールされてますね、その講演を何百回も何千回も多分聞いてるんで、 CD とか、それは本当に感じました、
あるよね、繰り返しのうちに、ほら丸もなんかこう聞いてるうちに、これ聞いた話やったか自分で考えた話やったか分からなくなってきたんだ、ね、だんだんね、
それで僕何回騙された
かほんまですよ、
ほんまほんま、これって誰にとったきかな、自分で考えたんだから そらもんでね僕ねあんまりこう人の書いた本とかあんまり読まんようにしてるから、人の書いた本読むとなんかねその人にこう流されていきそうな気がして、でそれまたパクってまう自分がおるんで、もうなるべく読まないようにしてる、もう自分のマイ直感にもう一本やりでいきたいなみたいなね、
大切ですね本当に。
だから学びも学ぶときはね素直じゃなきゃいけんのだろうけどいかんのだと思うけど、でも僕すごい尊敬する人にお前一時素直になるのやめろ言われたことありますもん。お前素直すぎてな、もう人の色にね染まっていきすぎてるよ、ね、いっぺん人には一切尋ねずに、はい、全部自分で考えて全部自分で決心してね誰にも相談せずにしばらく過ごせって言われてした時、素直にならないということを努力してやったこともあんねん、ある意味固くなみたいな、はい、なるほど、ってすると余計に素直さの大事がまた分かってくるんよね、あれってな。だから極端なことするとそうですね、人ってこう成長できたり、はい、なんか発見があったりね、はいはい、そんなこんなでまた皆さん全国、はい、どこかで川端智義をの名前をね、はい、なんか見てもらったりすることもあるかと思いますけど、はい、どうぞよろしくお願い
します、はい、よろしく
お願いします。
てなわけで、はい、中村文明と
ウォーリーと
川端と
ビリーでお送りいたしました。どうもありがとうございました。みんな笑っちゃうようなネタになるのさ、てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか競争だ。